普通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタラが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、ということで皆さんこんばんは。社会福祉士の太田です。あ、ゆかりみんさん、はい、やいさんこんばんは。イエーイ。ねえ、ちょっとね、咳してるんですけど、今日はね、ノリタダダウンシンドロームラジオ第2回ということでやっていきたいと思います。早速ね、ノリさん、遊びに来てくれてます。ご招待しますね。
こんばんは。
こんばんは。
どうもどうも、
よろしくお願いします。どうですか、聞こえます？
聞こえます。私大丈夫ですか？
バッチリでございますよ。
はい、ありがとうございます。
よし。あ、前半もお聞きしてましたよ。というかね、兄さんやばかったでしょう、ほんとね。地獄のように咳しとる。
ミュートの割合がね、すごい
あれってどうなのかな、みんな見えるんですか？
え、僕はね、ミュートのマークが出るんで、ね、あ、ミュートしてる、後ろで咳してるんだなと思いながら見てました
もうね、なんか咳しすぎて、うん、腹筋割れるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
あ、私もありました、気管支炎の時になりました
ね。なんか、うん、6つに割れてくれたらもうこれはこれでいいんじゃないかなと思うんですけどね
そうなる頃には多分肺が破れてますね。
あ、そうか、うん、なんか咳しすぎて骨折れるっていうのも聞いたことあるんですけどね。
あ、あるある、聞いたことある、
ね、いや、ちょっとそれはね、嫌やから、せめてこの代償として腹筋つくぐらいのメリット欲しいですね。
咳止め飲んでます？
飲んでます。
飲んでこれか、うん、大変ですね。じゃあ
なんか吸入のやつも、なんか強いやつもらってますよ。
うわー、辛いわ、うん、そんな時にラジオの収録辛いわ。
すいません、ライブはね、だからね、ドキドキでこんな感じになるんですよ、う
ん、大丈夫ですよ、私も
ありがとうございます。
ゆっくりやってますからゆっくりやっていきましょう。
ミュートマーク出てましてよんっていうかね、兄さん咳止め聞かないという噂がマジか。
あら、あららら。やっぱりスタイフいいな、こうやってコメント見れるの。
めちゃめちゃ楽しいですよね。あ、石井さんもね、来てますね、こんばんは。
ね、さっきも来てくれましたよ。
あ、本当ですか。
うん、
もうね、石井さんにね、変なこと言ってもね、温かい目で見てくださいって言ってました、言ってますか
石井さんとはね、ライブしましょうみたいな話もしてるんですよ。
いや、最高やないですか。石井さん、うちもしましょうよ、じゃ
あっていうかね、スタイフいいわ、スタイフがいい、スタイフに変えようかな。
それもいいですよ、どうぞどうぞ
ちょっと考えてみます、
ね、あ、あれですね、ちょっと石井さん、方で虹色おめでとうございますですね。
おめでとうございます
ね、うん、2月1日素晴らしい
ね、
いい日ですよ。
インスタで追ってますけど、
布袋寅泰の誕生日
ベビベビベビですね。
あ、最高っすね、虹色って。さあ、じゃあ始めていきましょうか。すみません、
始めていきましょう
、はい、やばい、雑談ばっかりしてしまうんですよね。今回のテーマは雇用ということで、話していったんですけども、さっきは、雇用率、雇用代行業者、雇用率を上げるにはみたいな、あと農福連携か、そこら辺の話を、まあ、していったと思うんですけど、事前にね、お話していって、こんなテーマで話しましょうっていう言ったところで、うん、残ったとこってどうですかね。A 型 B 型に関してと、福祉施設の雇用みたいなところをもうちょろっと話そうかみたいな話してたと思うんですけど、うんうん、
はい、
この A 型 B 型についてて、のりさん、このテーマの心は何でございましょうか
いや、私初め今週しましょう言った時にバーッと上げましたけど、うん、そんなに考えずに雇用というとこんな感じかなって言って、
ね、
キーワード上げただけだったんで。
なるほどね
特にこう深い意味はないんですけど、
OK でござい
ます。まあでも世の中の8割9割は B 型で、うん、1割2割が A 型で、
うん、
で B 型は1万円ぐらいでみたいな、
うん、
ね、賃金というよりも工賃というか、
はい、
そういったところが1万円ちょっとでみたいなところで、まあ、ここは大きな雇用としての、うん、問題なのかなと思ってキーワードとして挙げさせてもらいました。
なるほど、なるほど。 A 型ぶっ潰れてますしね、本当に。
あれ、なんで潰れるんですか？
いや、よくないですね。
うん、あ、なんで潰れんねやろ。
やっぱり成果主義になったじゃないですか、結構ね。
はい、
あれ結構きついと思うんですよね、実際。
きついと思います。 私も詳しくは知らないですけども、うん、かなり大きく改変されたみたいですね。
僕もね、調べてもようわからんっていうのが結論なんですけど、大変そうですよね、本当に。
そうですね。
そうなんですよね。結構、どんなですか、なんか A 型の方から、なぜか会社とかって、なんかこう、自分とこどうすかみたいなのって来たりしないんですか？
それ、あれですか、うちの社員を、A 型の社員を、うん、うちの会社で働かせませんかみたいな感じで。
そうとか、いやいや、アウトソーシングできるなんかこうものないっすかみたいな。
正直、会社が結構大きいので、うん、そういうところには全く情報が入ってきません。
なるほど、うん、そっかそっか。じゃあ会社自体には来てるかもしれないって感じですかね。
そうですね、まあ8000人9000人からあれが従業員がいるので。
そっかそっか。
なんかよくわからないですけど、でもあの A 型ってこうだ、本当はねそのまま一般企業にこう雇用させるみたいな道筋があると思うんですけども、うんうん、辞めさせないっていう、うんうん、そういう事業者がやっぱり多いって聞くんですけど、
肌感としてそれはねありますね。
うちの会社で、子供がダウン症で生まれて、うちの会社を辞めて、うん、事業所を買収したっていう社員がいるんですよ。
ほう。
で、私そんなに近くないんで何回かお話ししたことしかないんですけども、
はい、
買収して今もうその事業所売っちゃったんですけども、
はい、
思ったのは、一般企業に就労させてしまうと A 型は潰れるって言ってたんですよ。だから人その本当に雇用して労働人口、労働者としてやっぱり働いてもらうんで、
うんうん、
一般企業にいなくなると労働してもらう人がいなくなるんで。
なるほど。
しかも助成金とかもやっぱり入らなくなって、採用も難しいですから、採用したら教育もしないといけなくなって、うんうん、もうこれ一般企業に就労への道がありますよみたいなことは歌うけども、そういうふうにやっぱりなかなかできない事情があるっていうふうに言ってましたね、うん、その人は。
せっかくね、決勝にかけて育てたスタッフいなくなるみたいな感じでしょ
う。そうそうそう。だからもう手をこまねいて行ってらっしゃい、あ、手をこまねいてって日本語おかしいですね。まあ心よく行ってらっしゃいとはやっぱりできないんでしょうね。
そうね。
で、B 型はもう、まあ、いろんなところあると思いますけども、働いてるっていう体をありますけども、うん、実際にはもう労働とはかけ離れた部分はやっぱり多いじゃないですか。
うんうん。
なのでこう雇用と言えるのかっていう、まあ最低賃金も守られないというか雇用契約を結ばないのが B 型ですから、うん、そういったところのなんて言うんですかね、うん、賃金の低さっていうところが是正できれば B 型でも全然いいんですけど雇用契約を結ばなくても。
なるほど、うん、やっぱポイントは賃金ですよね、うん、お金ね。
だって、あれだけで障害年金だけでは最低限の生活は守られたとしても、こう豊かな生活とか、うん、こう日々楽しめる、より楽しめる生活っていうところがやっぱり難しくなってくるところがあると思うので。
間違いないと思います。
働いて、まあ、生活困窮者っていうところが、タダさんのメインテーマじゃないですか。うん、
はい。
これ、障害年金だけで、障害基礎年金だけで生活している人っているんですか？
グループホームに入ってる方は結構いますよ。
それって、どんな生活になるんですか？なんか、
うん。グループホームの中で、うん。
障害基礎年金だけ。
そうですね。
はい。
割と、まあ、なんて言いますか、本人が何が欲しい、何が買いたいっていう思いがなければ、まあ、暮らせてるかなって感じはします。
それってないもんなんですか？例えば遊びに行きたいとか、
本当にね、
嵐の DVD が欲しいとか。
まあ、人による。うん。
人によるか。
うん。
それ欲しくない、そういうのに欲求がないっていう人って、ただ、B 型に行って帰ってきて、うん、寝て、 B 型に行って帰ってきて寝てっていうことなんですよね。
いやでもね、割とよく楽しんでますよ。部屋でゲームしたりとか、
はい、
あとは まあ、買い物にね、月1回どっかに車で出ていくとか、うん、みんなで乗り合わせで、なんかその人なりの楽しさを見つけれる人は障害年金の中だけでもいけてるかも。
じゃあそんな多くのお金を残そうと思わなくてもいいってことですかね、我々は。
これもでも人によると思います、
うん、
なんかね、そのどこまで、あ、でもね、病気になった時結構リスク高いですね。
なるほど、
うん、
病気ね。
そうそう、だから生活保護やってる時にグループホームって基本、はい、生活保護の最低水準以下の収入なんですけど、はい、障害年金だけなんで、
うん、
でも例えば家賃が1万円ぐらい補助があったりとか、
はい、
うん、なんかいろんな補助があるんで、
はい、
まあ実はやれたりしてるんです。ただやっぱり住んでいる中で大病を患ってしまって、
はい、
医療費が払えないよと、そういった時は、はい、一旦生活保護の申請を受けて、
はい、
まあ、病気の改善をしてから治ったらまた元に戻る、生活をやめるみたいな感じの方っていうのもいたりしましたね。
ごめんなさい、それって、うん、こう今回の雇用のテーマにすごく直結してると思うんですけど、うん、あの障害基礎年金だけで生活ができない、生活保護を受けたら上乗せしてもらえるってことですよね。
ギクそうなんですよ。
基礎年金に上乗せして生活保護がもらえるんですか？
もらえますよ。
そんなん、あの別に、あの大病を患ってなくても生活保護の申請することできないんですか？
できますね。
え？
います、います、全然。
そしたらそれで B 型通うじゃないですか。
はい。
B 型で1万円もらえます。
うん、
障害年金でまあ100万円もらえます。
うん、
あ、まあ1万円とか年間12万もらえます。障害基礎年金で100万もらいます、
うん、
生活保護でも毎月何歩ぐらい出るんですか？
まあビビったるもんですけど、でも2万とかぐらいもらえるんじゃないですか。
あ、じゃあそれでなんとか生活はできるってことなんですかね。
うん、できます。
なんとかというか、あのあれですね、質素倹約な生活であれば問題なく生活ができるってことですよね。
僕の見た感じではできます。
で、大病を患ったら生活保護を受けたら、あの医療費がタダになるってことですか？
ですです。
あ、
ちょっとね、なんでそこら辺が逆転現象がね、その国の定める最低生活費と、
はい、
ね、障害年金って要は老齢基礎年金と一緒じゃないですか、ね、2級って、
はい、
なんでそこの逆転現象が起こってる。
老齢基礎年金、まあ障害1級だったらそれに 1.25 倍、
ね、あ、そうですね、ちょっと高いですもんね、うん、
1級だった場合は。うん、そうですか。じゃあ働かなくてもいいんですね。
現在のこの国の制度上なら割といいかなって思ったりしてます。これ僕は、まあ、いいのかな、
お金のことだけ考えれば
ですね。そうそうそうそう、そうです、
はい、まあお金だけじゃないですからね。
そうなんですよね。
毎日朝日を浴びて外に出て、
そうそう、
体を動かして、そして友達とのコミュニケーションを取って、その日の感謝をしながら寝に入るっていう、
うん、その人なりの幸せなね、暮らし
は雇用の一つのなテーマでもありますよね。
うん、僕はそう思いますよ。
うん、もしかしたらね、朝起きてずーっとゲームして寝てみたいな、一歩も動かず一つも朝日を浴びずみたいな、そんな状況にもなりかねないですもんね、
うん、ですです。
じゃあ働くっていうことって、もしかしたらお金を稼ぐっていう必要はあまりないから、 B 型でも全然 OK って言ってる人ってかなりいるんじゃないですか？
正直いるかなって思いますね。
たださ、席大変そうですね。
なんかちょっとあれっすよね、なんかこういう俳優いますよね、もごもご喋る感じの
もごもご
席我慢して喋る時の喋り方
いやでも、あ、もごもごって感じじゃないですね。なんかあの話し始めるとグッとこう咳が出そうみたいな感じのことが。そうそう、
渡部篤郎のモノマネとかすごいうまくできそうな気がちょっとファンがいたら渡部ファンがいたらやばいな、これやめよう。
あんな渋くできないとは思いますねでもなかなか。そうか、じゃあ あの、雇用、私、結構頭の中には、はい、できれば多くのお金を稼いで、うん、豊かな生活をね、あの、余裕のある豊かな生活ができればいいと、思っているんですが、
はい、
別に働かなくても B 型であったとしても、それはそれで、うん、全然、こう、人生として何不自由なくできてるよ。あの、幸せもしっかり感じられてるよ。っていう方が多いってことですね。
僕は実際そう思ってます。逆にのりさんどんなですか、そのアップ君が働くことに対して、はい、やっぱりお金が高い方がいい、まあそれは僕もそうなんですけど、それって別にね、障害があるなしに関わらずこう安心して生活ができるみたいなことができればいいなっていうふうに思うと思うんですけど、
うん、
その雇用に求めるもの
なんか、いや、あの、一番求めるのはやっぱり生きがいとか、こう、多少の運動とか、うん、貴族意識とか、うん、そういうお金じゃない部分の方が多いんですけども、
うん、
でも、あの、やっぱり、こう、お金がないと生活ができないような資本主義国家ですから、日本は。
まあ確かにね。
こう、ある程度稼いで、例えば、友達とカラオケ行く、ボーリング行くとか、ちょっと好きなアイドルの CD 買うとか、そういうのができるような、自分で生活ができるような賃金であればいいなと、うん、なんかね、あの、こっちから援助できるようにお金を残しておくことはできると思うんですけど、じゃなくて自分で稼いで自分のやりたいことにお金を使って、で、自分で楽しさを見出していくっていうこの流れが自立に向かうと思ってるんですよ。それがやっぱり雇用にはやっぱりお金が1万円とかだと自分の好きなものを買うとかできないので、自立に向かうにはある程度 A 型とかで給料があって、それを自分の好きなことに使って、で、自分でこう楽しさを見出していくっていう流れがあればいいななんて思ってますよね。
なるほど。
ひまみりさんが
ね、
A 型に出場してまして、20歳なので障害基礎年金の準備をしてますが、 A 型事業所のままで受給できますか。
お金の先生、
はい、
どうでしょう。
障害基礎年金は関係ないですね。障害年金は関係ないです。あの、いくら稼い、あの、二十歳になった時に 1ヶ月も年金保険料を払ってないまま障害年金を受け取ることになると思うんですね。私たちの子供って1ヶ月も保険料払わずに障害年金を受け取るっていう、
うんうん、
この場合だけ所得制限はあるんですが、あの、A 型で働いているぐらいであれば、障害基礎年金は受け取れます。ただ、障害厚生年金は受け取れないですね、
うん。
障害基礎年金は受け取れます。80万円ぐらいですか？
そうですね。
はい。ということですね。
あ、お礼に、イフヌアという咳止めがすごく効きますよという、お礼をいただいた。ありがとうございます、今森さん。
イフヌアですよ。
なんだ、イフヌア。調べてみよう。
来月にはタダさん絶対直しといてください。
いやー、頑張ります。佐藤さん働くことは活動量高いですからね。そうですよね、高いですよね、活動量。
あの、よくあれ、学校卒業した瞬間すごい太り出す子がいるってよく言うじゃないですか。
そうなんだ。
そう、行く場所がなくなったり活動量が減るんで、一気にこう太り出したりするっていう子が多いので、こう出退勤だけでもね、あの、かなりの運動量だと思いますし。
確かに。
あの、さっき言ってた、あの、うちのラジオの方で話してた、
はい、
あの、あれ、農業、
うん、
でやればかなり重労働じゃないですか。
なかなかですよ。
そういう意味ではやっぱり適度な運動っていうところにもつながるでしょうね。
そうですね。やっぱり、うん、結構障害のある方の、ね、あの、連携先って、一次産業系多いじゃないですか今、
はいはいはい、
農福連携とか、ね、水福連携、林福連携とか、
はい、
うん、結構体使いますよね。
いや、
なかなか、
そうですよね。なんかそれもね、イメージでは障害があるから軽作業で終わるんかなっていうところもちょっとイメージとしてはあったんですよ。
ああ、なるほど。
でも、あの、例えば、あの、農福連携で農業をやったとしても重いものを持たせるとかいうのは、障害を持った人じゃない人がやるみたいなイメージもちょっとあったんですけど、うん、もうがっつり働くんですかね。
場所によると思うんですけど、僕が見学に行ったところはゴリゴリでしたよ。
いや、その方がね、 いいんかな。
なんかね、いい体になってました、利用者さんみんな。
なるほど。
あの、色も黒い。
米農家とかやったら大変そうですね。
確かに。
いちご農家とかやったら食べて太りそうですけどね。
かわいい。
ね。まあ場所にもよるんでしょうけど。
うん、
でもやっぱり働くっていう以上、私はその生きがいとか運動量だけじゃなくて、賃金もある程度稼いで自分で好きなものをして、自分で好きなものを楽しめるっていうのがあった方がいいかなとは思うんですけどね。
そうですね。でもさ、これってそう考えると、うん、まあ割と障害あるなしに関係なしな話にちょっとなってきますよね、なんかね。
あ、いや、そうやと思いますよ。
親としての悩みとしては実は同じであるみたいなね。
ただまあ健常であれば、あ、自分で働いて一般企業で働いて、そこはね、競争社会なんで、高い給料もらえるかもらえないかは変わりますけども、
うん、
障害があると A 型 B 型ほとんど B 型みたいな、
うんうん、
あんまり給料が稼げない確率が極めて高くなるじゃないですか。
そうですね。
やっぱり人生で確率を高めていくっていうところで頑張っていくと思うので、うんうん、そうなるとやっぱり B 型でやっぱり1万円とか1万5000円とかで終わってしまうのかなっていうイメージはありますよね。
うん、
うん、
やっぱりまあ賃金の向上は課題ではあるんですよね。やっぱり1万とかないですないですもんね。1万、2万、
まあ、労働時間も短いでしょうけどね、うん、それはありますよね。うちの近くにね、あの、すぐ歩いて15秒ぐらいのところに作業所があるんですよ。B 型の。
何系？
で、そこインスタもやってて。
うん、
で、そのインスタよく見てるんですけど、うん、お団子屋さんなんですけど。
いい。
うん。そこ見てると、すごくみんな楽しそうに働いてますね。
うんうんうん、
あの、みんなでお団子毎日作って、
うん、
で、それを売るみたいな。で、私はそれを、あの、都度買いに行くっていうね。
いや、いいですよね。なんかこう、何？ブランディングみたいなのもすごい大事なのかなっていうふうには思うんですけど。
うん、ほうほうほう。
なんか、B 型だから安いみたいな雰囲気というかね。
なるほど。
まあほら、ヘラルボニーとかさ、すごいじゃないですか。
うん、ねえ、異彩の日でまた話題になってますもんね。
昨日盛り上がってましたよね、ほんと。
ねえ。うん。確かに、あの、我々もやっぱり買いに行くなら事業所で、例えばクリスマスケーキとか絶対事業所で買えばいいと思いますし、
あ、そうですね、
うん、そういうね、みんなで協力っていうところもあると思いますし、やっぱりおしゃれなところで働かせたいっていう気持ちもあります
よね。あ、でもそれはすごい思う、可愛いところ、うん、
あの、農福連携で農業っていうところもいいかもしれないんですけど、うん、コーヒーショップとかのお団子屋さんとかも可愛いんですよ、すごい。
やばいですね、もう。
うん。
想像するだけでよだれが出ます。
そう。なんかそういう事業所をね、作れたらいいなと思いますもんね。
本当ですね。あ、石井さん。先週ダウンさんが多く通う事業所とグループホームを見学に行ってきましたよ。素敵でしたよ。ちょっとこの話聞きたいですね。
ね、またね。
ね。佐藤さん、AI がどこまで関係してくるのかも気になります。付きっきりで足らない部分をサポートしてくれるとかだと嬉しいです。うん、確かに。
AI もね、私ラジオで一回話した、いつ頃やったっけな、結構前に話したと思うんですけども、
うんうん、
あの、福祉関係の IT スキルが低すぎて、AI に、いかない。
ねえ。
っていう側面と、あともう一個これラジオで話したんですけど、
うん、
あの、IT スキルが低い業種って、
うん、
あの、人飛ばしに AI に行くっていうところもあるんですよ。
うんうん
うん、例えば、ある程度 IT がちゃんと整ってる業界って、それで満足するんで、
うんうん、
新しい AI を導入しようと思わないんですけど、うん、全く IT を活用してない業界って、もう導入するなら最新でみたいな感じなんで、AI に行く可能性も私あると思ってるんですよね。
行ってもらいましょう。
だから、あの、福祉関係って AI に、こう、新しく入り込むにはすごくいい業界だと私は思ってるんですね。
確かにね、もうここ1、2年の AI の伸びやばいですもんね。
むちゃくちゃすごいですよ。
ね、
もう AI 私駆使していろいろやってますからね。あの、ちょっと違うブログ書いてるんですけど、
ほう、
あの、そのブログ全部チャット GPT 書いてますからね。
すご。
音楽とかね、アイキャッチとかも全部 AI でやってますから。
そうなんだ。
はい。すごいですよ。あの、例えばあの、南アフリカとかって、まだまだこの、IT 技術が、あの、進んでないから、あの、ドローンで配達とか、とんでもない、あの、あれです。あの、AI を、AI というかあの、IT を導入しやすいんですよね。
なるほどね。
あの、規制とかが全くないから。
そっかそっか。
でも、アメリカとか日本とかであれば、そういう規制が多すぎて、新しいものを、こうね、利権とかもすごく強すぎて、新しいものを導入できないっていうところがあるんですけども、AI ね、ここら辺は、あの、人っ飛ばしに行ける業界だと思うんで、ちょっと頑張ってもらいたいところですよね。
ちょっと、厚労省さんに頑張ってもらわないといけない。
へぇ。
お、ファニーさん、こんばんは。
みかんだよりさんですね。
ね。B 型に通ってる方と親御さん。
私読みましょうか。
お願いします、のりさん。ごめん。
はい、大丈夫。あの、ミュートして席しといてください。じゃあ、ファニーさんからのコメントですね。B 型に通っている方と親御さん、仕事というより居場所として考えていらっしゃって、みんな満足されているんですよね。企業就労を狙わなくても幸せ、ならいいのかとか、娘の連絡についてどう考える、あ、娘の進路についてどう考えるか、混沌混乱中で。
今頭混乱中ですね
、ですと。
悩みますよね。
居場所とか、やっぱりコミュニティの中にいるってとっても大切ですからね。
大切。いや、本当ね、もう、あれですよ。今僕がやってる仕事って困窮者の支援の仕事ですけど、
はい、
結局地域づくりの仕事ですからね。
ああ、それみんなで助け合う場を作るってことですか？
うん、そうそう。本当にもうなんか、地域が上手、なんかいい感じのところは、企業も福祉もいろんなことがうまく回ってるよねっていう事例があったりとか、
ほう、
うん、するんですよね。
お、それ、え、それは、地域づくりっていうのは、どういう地域づくりをするとうまく回るんだろう。あ、あの、横の連携がつながってってるってことですか、それ。
うん、うん、そうそう。なんと言いますか。まあ、良くも悪くも、昔の日本のような、はい、雰囲気、はい、昔の日本のいいところを撮りたいんですよね。あの、
はい、
一人の子供を町が育てるとか村が育てるとか、
うん、
困っていた人がいたら助けてあげるとか、
はい、
その自分が困っているところは助けてもらい、誰かが困っているところは助けてあげるみたいな、そういうなんかこうニーズをマッチングさせていくみたいなことをやってる感じなんですけど、うん、
これでもサポート、結構地困窮者って同じ場所に集まったりしてますよね。
エリア的には。
あ、そんなことないですか。
うん、でもまあ、なんていうか潜在的な方も多いですからね。困窮者になり得そうな人たちとかも。
うんうんうんうん。
居場所ってやっぱ本当ね、あのファニーさんもノリさんも言う通りすっごい大事だと思うんですよね。
あとあれなんですよね。あの、今だからその地域にコミュニティにいさせてあげられるけども、自分たちが死んだ後もそこに通わせてあげられるかっていう、そういう目でも見ないとダメですね。
いや、そう、その時までに、までにとか言ったらね、自分とこしか考えてないですけど、やっぱそう思わない親が一人でも増えるようにね、こう地域が作れていくのはいいのかなって思いますけどね。うん、
そうですね。あれですね、カイト君パパから、石井さんから、あまり知られていないのですが、地域活動支援センターという場所を最近知りました。就労、就労継続支援事業所 B 型を少し、優しくしたような場所。地域活動、地域包括支援センターではなくて地域活動支援センター。ここら辺はもうタダさんのあれちゃう。
いやいや、そんなことないですけど、これあれですね、障害者総合支援法での、本当あの石井さん言う通り、あの周囲を少し優しくようなしたような場所っていう認識を持ってます。ただ僕もね、関わったことはないんですよね。
地域活動支援センターって働く場所ってことですかね。
いやいやいや、お金はもらえないんじゃなかったかな。
周囲を少し優しくしたような居場所なのかな、じゃあ活動センターだから。
ね、
で 地域包括支援センターはね、よく、うんうん、あの介護とかでよく見ますけどね。
ですね。僕の前の職場です。
活動の場なんかな、これは。
そうですね、多分。そういう、そういう認識でいいと思います。
そうですね。だから居場所っていうところは、コミュニティっていうところは多分、自治体がいろいろ用意してくれてるのかもしれないですね。
うん、あ、でもね、多分、どこの自治体にもね、あるはあるんじゃないかな。
名前
が
ね、
名前が違うと思いますけど。
うん。なるほど。
障害のある方が集まって何かする場所みたいな。
なるほど。
まあいいですよね。でもお金もらえないですからね。
これ、あ、地域活動支援センターは主に日常生活の安定や充実を目的としているのに対し、就労継続支援は働く場の提供と能力向上を目指しているみたいですと。なるほど、わかりやすい。
わかりやすい。うん、
あの、働くとなると強制的に集まれる場所になるじゃないですか、
うんうん、
能動的に集まれる場所って、うん、多分いつか集まらなくなるような気がしてるんですよ、私。
なるほど。
強制的に集まれる場所っていうところがやっぱり必要だと思うんですけど、うん、この地域活動支援センターは強制力あんのかな、強制というか働かなあかんみたいな。
ないんじゃないかな。ないと思いますよ。うんうん。
まあ、強烈な帰属意識を持てるような場所っていうところがあるとすごく人生豊かになるんですけどね。
まあ、そういう意味でやっぱ働く場所っていうのがやっぱり大事だよっていう感じですよね。
場所ね、やっぱりファニーさんが言う通り場所って大事ですよね。その場所を作るっていうのが、だから雇用という側面じゃなくて、働いてみんなで、過ごす場所みたいなイメージで持っておく必要があるのかもしれないですね。
働きがい、生きがいですよね、やっぱり。うん、本当だ。
働きがいなくても、でもあの友達いたら楽しいみたいなところもありますからね。
うん、確かに。
だから今回のテーマ雇用でしたけど、うん、雇用じゃなくて、うん、コミュニティみたいな、そんな言葉の方がしっくりくるのかな。
なんか最終的に目指すところはそういうことなのかもしれないですね。その雇用について改めて考える機会っていうのがいいかもしれないですね。なぜ働かせたいのか、どこに働いてほしいのか、どういう生活がその子供たちに合っているのかとか、
うんうんうん、
なんかそういうのの調べるきっかけになったりとか、考えるきっかけになったらいいですよね。
就民もそういうことを目的とした、それがもう一つの理念として、もう働く場所じゃなくてみんなで集まる場所みたいな感じの理念のある就民があってもいいかもしれないですね、うんうん、まあ、あるとは思いますが。
そうですね、
ちょっとそこは、うん、我々はまだね10年近く先ですからね。
そうなんですよ。
またちょっとここは深掘りしてできそうな気がします。
いやですね、先輩、ま、パパママさんの意見とかもなんか聞いたりしてみたいですよ ね、
うん、
ぼちぼちですね、まあ、30分過ぎてきましたね。
はい、タダさんはあの咳直して、
いや本当ちょっと来月までには頑張ります、
ね、ちょっと来月またちょっとテーマ考えて、
はい、
やりましょう、
ね、何かあの、うん、こんなお話がっていうのがあったりしたら、またそれもね、のりさんのところか僕のところに連絡いただけたら嬉しいですね、うん、
このテーマでお願いしますみたいな感じですね、はいはい、
筋トレとかでも、あ、ダメだしてね
あ、私も年始の目標なのにしてね、
じゃ気になりました僕のりさんしてるかなって思ってました、
ね、してね、アップくんはずっとしてる。
え、マジですごい。
アップくんのがチャンネルっていうね、あのその
あれ見た見た、ストーリーズか何かで上がってましたよね
あれ大好きなんですよ。横でねさせられるんですけど、
なるほど、
見てみてください。
わかりました、のがチャンネルね、はい、了解、
はい、
じゃあそんな感じで今日はこの辺で終わりましょうか。
はい、
じゃあ遊びに来てくださった皆さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ一旦これで切りますね。
はーい、
はーい、
またおいでー。
またおいでー。